脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整え師、鏡てるみです。よろしくお願いします。
アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営のあり方について経営コンサルタントの鏡てるみさんとお伝えしていく番組です。鏡さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週ね、いろいろこの声掛けについてもいろいろとお話をいただきましたけども、今日は何についてお話しいただけますか？
はい、まあちょっとずっと深掘ってますけどね、このパフォーマンスについて、そのどうそれに対してこう対応するかっていう、やっぱりこの、まあ、客観的なマネジメントっていうかな、客観的なデータに基づいてやっぱり動きっていうか関わりを作っていくっていう、ちょっとそのことをお話しできればなと思います。
はい、はい、
まあ、これまで、まあ、前々回とか前回とかもそうだったんですけど、まあ、当社の事例を言いましたけれども、まあね、パフォーマンスが高すぎる宇野三次元女子が、パフォーマンスを逆にこう落とすことによって、半年で、たった半年で、本人もあんまりこう苦もなく、全能タイプ、つまりバランスよくなって、なんと成果がもう格段に変わったと。一番大きなのはそこですよね。もうミスが格段に減ったという。っていうことですね。
ね、なんか、パフォーマンスを下げるって、なんかちょっとそれだけ聞くともったいないような気もしたんですが、そうじゃないんですよね。
そうなんです。高すぎるがゆえに絡まってしまってるっていうか。あと、そうなんですよ。で、これ何かというと、まあバランスですね。これ本当に B ブレインをやってて本当に思うんですけど、すべてはバランスだなと思って。
はい、バランスですね。
はい。表裏一体で両方必要なんですよ。両方必要だということです。だからこのバランスをうまく活用できることが大事だなと。じゃあ、ノータイプも、全能タイプがいいかというと、そういうわけではないですよね。まあもちろん全能タイプは全能タイプでいいんですけれどもね。ただ、全能タイプの人たちって本当にですね、やっぱ安定してますね。全能タイプの人ってのは結構メンタルが安定してる人が多くて、メンタルの数値も割かしこう、高い方たちがいるんですよね。本当にこう、軸がぶれないというか、あと、いろんな、多方面の、こう、視野を持ってるっていうか、だから、どんな人とでも仲良くできるっていうのが、すごく特徴としてあるんですけど、ただ、本人さんたちの悩みっていうのは、まんべんなくできるがゆえに、自分の強みがよくわからないみたいな、っていうところで、があったりとかされるんですよね。だから、パフォーマンスは、ちょっと、意外と、こう、低い人もいたり、はい。まあ、もう大体メンタルが安定して、こう、大体自分っていうのを分かってきてる人っていうのは、まあ、もちろんパフォーマンスも、安定はしてるんですけど、このバランスですね。本当に、いいとか悪いとかじゃなくて、自分の中で調整して、その、全能タイプみたいに、右脳も左脳も三次元二次元も、脳の使い方もバランスよく、あとパフォーマンスもバランスよく、自分の中で、取れてる人は、周りの人も自動的にこう取れてきてるんですよね。そういう人が増える。あんまりこう極端な人っていうのが周りにいないんですけど。例えばそういうこう、バランスがちょっと右脳系に寄ってるとか、左脳系に寄ってるとか、三次元に寄ってる、二次元に寄ってるっていう、そのちょっと偏りがある場合っていうのは、どうしても、その自分の中で、バランスが取れないので、外にの存在で、周りの人たちと一緒になって初めてバランスが取れる。つまり、必要なんですよね、この人たちは。だけど、ここを多くの私たち、もう私も自分も含めてですけれど、多くの私たちは、違和感、ここに違和感とか嫌悪感とかを感じて、対立の相手にしてしまう。要は、こう、自分から遠ざける相手にしたり、相手を支配するっていうかな、こう、 抑圧するような相手になったりとかっていう、まあ、とにかく相手とバトってしまう。対象者にしてしまいがちなんです。そうじゃないってことです。だから今、違和感を感じてれば感じてるほど、イライラを感じてれば感じてるほど、相手は自分にとって必要な人なんですよね。
面白いですね。
だからそのパフォーマンスを、例えばですね、高すぎる人は、ひょっとしたら自分一人でいろんなことを何でもしようと思ってる人だったりとか、私が頑張らなきゃとか、こう人の力を借りることがちょっと上手じゃないとかですね、苦手だったりとか。まあそういうことに、まあ、気づけたりとかするんですよね。まあその逆で、そのピンク色の、まあこう色で言うと、まあ脳動脳が水色で、受動脳がピンク色でこう表示されてるんですけど、ピンク色の方が、こう、バーが長いっていうか、つまり、こう、受動脳が大きい。まあ、思考がインプットしてアウトプットが少ない。まあ、要は、受け身ですね。受動だから、本当受け身、指示待ち組になってるっていう人は、やっぱりこう、自分の中で、バランスが、やっぱ、偏ってて、その偏ってることを、なんていうかな。逆に、意識してる、無意識だけど、本当は分かってて、まあ、心配っていうかな、不安でこう動けないとかね、失敗が怖くて動けないとかっていう、その脳のタイプの制約を受けてしまうっていうかな。例えば、よくありがちなのが二次元脳の人ですね。二次元脳の人っていうのは、やっぱどうしても、こう、過去思考になって、過去の実績からでしかこう、考えられないから、こう、やっぱ自分がうまく成果が今までこう作れてないってなると、もう、それ以上のことできなくなるんですよね。すべての判断材料が過去、実績しか見れないので。もうやっぱりこう、消極的になったりとかするんですよね。そこがどうしても。だから、やっぱり、一歩が出ないと。なんかそういうこう、パフォーマンスの状態まで見て、今のメンタルとの関係性、脳との関係性とか、見ながら言葉がけが必要なんですね。と、まあもちろん本人からヒアリングしたところ、今本人がどういう状況に陥ってるのかと。自分が持ってるのに持ってないってほとんど思ってるので。で、そこをどう解決のきっかけ作りっていうんですかね。こう絡まってるものをこうどうこう、こう少しでもこう、絡まりが取れるように、こう、ちょっと緩めるっていう作業を、まあ私たち公認インストラクターがやってるんですけれども、まあちょっとそういうことをやりながらですね。だからこのパフォーマンスの数値っていうのもすごく大事。で、会社としてですね、例えば組織として、この B ブレインどう活かすかっていうところで、一つ、このパフォーマンスっていうのを、一つこう、みんなの組織の成長度合いの成果指標として作れることができるかなと思います。どういうことかって言いますと、例えば、全体の人数の何割以上を、例えば、まあ、半分以上50%以上にするとかね。で、やっていくと、50%切ってる人に重点的にパフォーマンスに関してのパフォーマンスアップのアプローチの声かけをしていったりとか。っていうところで、この客観的な数値をもとに、組織のパフォーマンスアップとか成果づくりを、に、まあ、こう活用していくっていうことも可能ですね。
いやー、面白いし、ね、声かける方も、なんか、ストレスなくとか、気をそんなに使いすぎることなく、
そうなんですよ。
的確なアドバイスがしやすいですよね、
しやす
若
い
い
んですよ。
から。
つまり、管理者としてのマネジメント上で必要な的確なコミュニケーションっていうのが、これで作っていけるんですよね。
本当ですね。ね。声掛けとかなんか気を使いすぎてね、上司の方もどうやったらいいかなって多分迷われることあると思うんですけど、このね、数値があれば、しっかり自信を持ってというかね、無駄なこうね、アドバイスじゃなく、いけますからね、できますからね。
そうですね。もちろん心理学とか、ああいうこう、メンタル系の、 学問を学ぶことも、まあその理解力が上がるのでいいと思うんですけど、じゃあそれをしたからといって、具体的にこの人の、その概念はわかるけれども、一人一人の状況って見えないじゃないですか。
はい。
だから一律的な、ただ自分の知ってる知識を、ただこう、万人にこう、当てるような形になって、その人に合う当て方じゃなくて、本当に勉強してるけれども、じゃあ、マネジメント、その本当に成果の出るコミュニケーションっていうかな。関わりで、自分の関わりで、成果にこう、つなげていく、引き上げていく、相手を引き上げていくことを作り出せてるかって難しいんですよね、なかなか。で、それを、まあ、管理者の人たち、その、なんていうかな、このビーブレを活用することによって、ある程度の、多くのマネジメント層の、なんでしょう、こう、関わり力っていうんですか、自分がこう、適切に関わることによって相手のこう、パフォーマンスを上げるっていう、そこにダイレクトにこう、寄与することができるっていうのが、普通の、まあ、心理学とかそういうのを学ぶっていうだけでは、ちょっとこう、なかなか難しい。なんでかと言いますと、やっぱりたくさんの事例を踏まないと、臨床を積まないと、学問だけを学んだからといってできないんですよね。応用が効けないので。その学問、知識は必要ですけどね。実践力をつけていくっていうのはやっぱり応用、実績を積まないとなかなか感覚的に身につけられない。でも、そんなことしなくても、これは早くそういういいマネジメントのこう形っていうのを作れることができるっていうのがこの B ブレンの強みじゃないかなと思ってます。はい、ちょっと今日は語ってしまいましたが、はい、
面白いです。ぜひ経営者の皆様、上層部の皆様、 B ブレイン一度お試しいただきたいと思います。
はい、
ご興味ある方はこの概要欄ですね、
はい、
に、加賀美さんのメールアドレスございますので、そこからぜひお問い合わせください。
はい、よろしくお願いします。はい、
今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。